あのさ、イーガルハイツ見てる？
あ、見てます、見てます。
面白いですよね。
面白いですよ。
で、坂井正人さん、やっぱり好きだから、
うん。
もう、小高のレビューした、小高カルチャーでレビューした、その夜の侍。
うん。
合ってる？
うん。
と、
鍵泥棒のメソッド。
メソッド。
うん、
この二つをもう見たわけさ。
お
う
おうおう。
じゃあまずは、その夜の侍から、あ、じゃあ順番に言っていくよりも、どっちかっていうと、
うん、
鍵泥棒のメソッドの方が、好みだった。
うん、ああ、なるほどね、
うん。
あのね、その夜の侍はね、その夜の侍はね、
本当に気持ち悪い感じよね、演じてたよね。
うん、そうなんですよ。
うん、奥さんの下着を嗅ぎながら、亡くなった奥さんのね、
うん、
下着を嗅ぎながら、なんか気分を落ち着かせてるのか、うん、まだまだその、抜け切れていないのか、
そうですね。
その死んでしまったね、失望感から、うん。なんかそんなところを表現してるんだなとも思うし、ほとんどセリフがないんだよね。
う
ん、
まあそうですね、坂井正人さん自身には、うん、まあそういう人柄みたいなところもありますからね、うんうん、あれは。
で、妻は殺されていて、その犯人を、こう、なぜかこう、尾行したりとかして、
うん、
で、見てる人にとったら、なんで尾行してるのかな、やっぱり、いつか殺そう、殺そうっていう隙を伺ってるのかな、みたいな。
うん、
でも、手紙を送ってるわけだ。
うん、
何日後に、あなたに会う、
うん
うん。っていうことを手紙で送ってるから、今すぐ殺そうともしてないんだな、って見てるわけだよね。で、まあ、オチ的には、終わりの方で、泥仕合をしてね。
うん、もうあれはもう近年稀に見る泥仕合ですよね。
で、オクラってさ、もうネタバレありでいいと思うの。
うん。うん、
だからこれで話すと、もう君は殺すに値しなかったって言うじゃん。坂井正人が。関係なかったのかな。
そうなんですよ。
君は関係なかった。僕の人生には関係がなかったみたいな。
うん。
で、その理由がまあ食生活とか見ていて、
うん。
まあ、俺の主観から言うと、クズな人生を送ってるからどうでもいいや、みたいな。感じ？
うん、
どう？あなたそんな大してなんか、いい人生を、は、妻を殺してから送ってるわけでもないし、なんか、どうでもいい。あなたを殺すことに意味はなくなった、みたいな。
まあ、そう、じゃそうなんですけど。
どう？ちょっと補足してじゃ。
そうなんですよね。まあ、奥さんを引いて、釈放されてから、
うん、
まあ、ずっと尾行してて、
うん、
で、毎日のその今言った通り食生活とか行動予定とかっていうのを、もうずっと手帳に全部書いてて、
うんうん、
で、それを読み上げてると、
うん。
うん。で、こう何月何日つって。で、もうだんだん読まれてる方もイライラしてくるんで、
うんうん、
やめんかいみたいな感じになって止めるんですけれども、うん。でもこれで関係なかったと、
うん。
僕の人生とお前とは一切関係なかったっていうね。うん、まあ確かに坂井正人からしてみたら今菊池師匠が言った通りだと思うんですけれども、うん、なんでしょうね、見てる側からするとなんて言うんだろう、奥さんを殺された側の人の、
うん、
その毎日の過ごし方と、
うん、
その奥さんを殺したにもかかわらずの人の人生っていうのがそれぞれ平等に流れてるのに、
うん、
まあ一切交錯することはもちろん交錯させようとしてないんでないんですけれども、もう全く別物、
うんうん、
なんですよね、
うん
うん。だからもう、許すとかでもないんですけれども。
うんうん
うん、なんて言ったらいいのかな、あの感覚。
本当は最初自分を殺させようとしたんだよね。
うん、そうなんですよね。
自分を殺させようとして、お前は国に処刑されればいいと思ったって最初は言うんだけど、うん、なんかね、話をするうちに、もうどうでもよくなった、
うん、
ってことだよね。
あの、送ってる手紙もミソなんですよね、
うん。
お前を殺して、俺も死ぬ
っていう。うん、うん、
うん。だからまあ、今言った通り、殺されて、
うん、
で、山田孝之が国に死刑にされれば、
うん、
確かにその文面通りなんですけれども、うん、もうそこから新しい人生を始めるっていう意味合いにも取れるんですよね。
うんうんうん、
だから山田孝之が今まで生きてきた過程を全部言って、
うん、
で、それはもう本当に何もないものだと。
うん。
うん、お前はこれから先も同じような人生を送ると、
うん、
よって死んでるも同然だと、
うん
うん、っていうことを突きつけたことによって殺したと、
うん
うん、でそれを言ったことによって自分にも区切りをつけて自分も死んだっていう解釈なんですけど、
うんうんうん
うん、
なるほど、そう、おらかの解釈、見てる人の当たり前な解釈、うん、
いや、わかんない
いや、まあ、そんな感じだよね、でもね。
うん、そうなんですよ、
ね。人によってもそういう見方あるし、
うん。
うん、殺す死ぬっていう意味がね、
うん、
その文面通りってことではないっていうね。
うん、めちゃくちゃ考えちゃうんですよね、うん、あの映画、
う
ん。
そうね。だから、うん、終わってからも、自分としてはハッピーエンドだなと思ったんだよ。
うん、
一応。
せやな。
はっきり爽快って気分にはならないけど、うん、ハッピーエンドだと思うんだよね。
うん、
だけど、この後からそうやって、でもこのストーリーってなんでああいう文面で送って、ああいう言い合いをしたのかなって考えちゃうんだよね、見てる方はね。
うん、
これまんまとなんだろうけど、
うん、これが狙いなんですよ、
うん、
多分、
うん、
恐ろしい。
なんかさ、自分は理解したいって思うんだよ、
うんうん
う
ん、
そういう風に思わせられてるなと思って、あの作品を見てね、でこの作品を理解したいから、何かこう自分の中で辻褄を合わせたいんだよね。だからあのシーンは主人公は何とも思ってないんだとか、なんかそういうのを、こう自分の中でこじつけあって、で話を理解したいみたいな気持ちにさせやがる。
うん。させやがる。恐ろしい映画だと。あと山田孝之のね、クソっぷりがすごいでしょ。
ね、山田孝之、そうね。で、こいつでも死んでほしいなとかさ、すごいひどい仕打ちをされてほしいなとも思わずに見れるね。だからその気持ちがもしかしたら堺雅人の主人公自身も近い感情なのかなと思うんだよね。
うん、
あそこまでクズだったら単に近づかなきゃいいやって俺は思う。
うん。
うん。なんかむしろ死ねとかそういう思いすらも抱きたくないっていう。うん、
関わり合いたくないみたいなことですよね。うん、役が本当に。あるというか。でも、そう、それがまた不思議で、
うん、
そう思うじゃないですか、
うん、
でもなんか人が寄ってくんですよね。
寄ってくるね。でそれもわかるね、うん、高校生活でどうしようもない悪とかいるじゃん、
うん、
だけどなんだかんだ軍団は作れちゃうわけだ、
うん、そうなんですよね。で
勝手に強いものにこびえつらってるだけなのかっつうと、うん、そうじゃなかったりするんだよね、
うん、
どこかに憧れを持って近づくやつもいるから、
うん、
でそういうところをね、表してるのかなとかね、
うんうん、いやなかなかね多面的に面白いですよ、あれは。
うん、
でも疲れちゃう。
そう、ね、
すっげえ疲れる。
そうなんで、それに対して鍵泥棒のメソッドの方が自分はいいと思ったのは、うん、やっぱり、わかりやすさがある。
うん。
うん。
まあね、
うん、
痛快なんですよね。
そうそうそう、そう。で、勢いというか、こう話のテンポがちゃんとわかりやすいから、
うん、
こう、その夜の侍みたいに。うん、ああ、まあ、ゆっくり展開していくシーンで、あ、強烈なシーンだなと思うところもちゃんとあるんだけど、でもやっぱね、順を追ってるというか、鍵泥棒のメソッド。でね、小高ましレビューを聞いてから、あれを見た人は、小高にもやられたね。
やられた。
うん。これは、いいところをネタバレしなかったよね、あなたね。
あ、そうですか？
あなたは、
うん、
ざっくり言うよ、
うん。
ざっくりのあらすじで言うと、もう役者志望なんだけども自分にはあまり目が出ないから自殺を考えたけども自殺も失敗した。で、気分をなんか変えようと銭湯にもう全然少ないお金で銭湯に行った。
うん、
で、銭湯に行ったら金持ちそうな、男を一瞬見かけた。
うん、
で、そのやつが、風呂に入ってきた時に石鹸で滑って頭を打って鍵が、うんロッカーに入ってる鍵が自分の手元に転がり込んできた、
うん、
その時に堺雅人はどうせ死ぬつもりだったしどうでもいいやとかもうどうにでもなると思ってその鍵をすり替えるわけだ、
うんうん、
となるとロッカーの中からお金が入ってるわけだから、うん、そのお金を持って今まで借金をしてきた友達とか、そういう人にお金を返したりして、うん、まあ、とにかく人生終わりに近づいてるからそういう行動を取ってるわけだね、
うんうん、
でなんだかんだこういい車乗って過ごしているうちに、
うん、
その、記憶を失った男の方が気になってきて、
うん、
で、家にも行ったりとかして、
うん、
すっかり自分の生活をしてやがると思うんだけども、うんうんうん、どこかしらこう、後ろめたい気持ちも出てきて、一方その生活をしてると、なんとそのお金持ちそうだった男は殺し屋だと判明してくる。
うんうん、
で、その殺し屋の依頼とかを受けて、実際その依頼主とかに会ったりもしちゃって、
うん、
殺さなきゃ殺さなきゃってもがくんだけども殺した経験もないし、自分なりに頑張ろうと殺さずにうまくさせようとするんだけども失敗に終わってしまうという。で、まあその殺し屋の方が記憶を蘇らすんですよね。
うん、
銭湯で頭をぶつけた衝撃で記憶がなくなったと思ったんだけども、記憶を蘇らす、どんな機会かっていうと、殺しに行く時のテーマソングを聞いてですね、
うん、
そのテーマソングが、ふとした時に、うん、広末涼子役の女の人に好かれたから、
うん、
その人の家で音楽をかけたら、その音楽だった。それで記憶が蘇るわけ。うん、で、一気に、あいつだっつって、坂井正人の方に会いに行ったら、もうひっちゃかめっちゃかになってると、なんだと、うん、これは、
うん。
で、まあ、小高はそのあたりで、あらすじを終えたんです
よ、ね。ああ、止めましたね。
うん、内容としてはそこからですね、自分のね、あらすじを聞いた後の勝手な、うん、こうなるだろうなストーリーは、
うん、
まあ、殺し屋のミッションを二人で協力して、解決して、
うんうん、
でも俺は殺し屋だからっつって、好かれた広末涼子を断り、
うん、
で、まあ、殺し屋の道へ。坂井正人は、なんだかんだ、そのはちゃめちゃなことをやってきたから、人生やっていけるだろうみたいな、心入れ替えてやり直す。
うん、
まあ、三人共にバラバラに散るみたいな終わり方を、一般的には想像すると思う。
うんうんうん、
でも、小高一つ隠したんだよ。
うん、
言うよ、
うん。
殺し屋役の人は殺し屋じゃなかったんだよ。殺しなんかしたことは、殺しをせずに解決させる便利屋さんだったっていう。あれ？あれ？殺してないでしょ？
ん？
え？違う映画見てんの？
ん？
殺してなかったでしょ？
ああ、もともとの香川って、
うん、香川照之ね。
ってことですか？
うん、殺し屋ね。当たり前のことすぎてピンとこなかったでしょ、うん、
ああ、ってなりました。
香川照之のやってる殺し屋役ってずっと散々喋ってきた役の人は、
うん、
殺し屋じゃなかったんですよね。
うん、うん、便利屋ですね、うん、っていう。
だから自分が前々からあらすじ聞いてつかかってたのは、
うん、
殺し屋なんかになりすまして、
うん、
ひっちゃかめっちゃかやってた坂井正人は、
うん、
真っ先に殺し屋にてめえふざけんなって殺されて、
うん、
殺し屋殺し屋でその後始末はね、
うん、
するんじゃないかって思ったんだけど、うん、二人で協力してなんとか終わるみたいなことを言ったから、
うん、
なんだろうと思ったら、
うん、
実際殺しなんかする人じゃなかったから、うんお前やってくれたな、つって。
うん。なるほど。
で、二人で協力したっていうところがね、うんまあ、ね結びついたわけですね。
うん、
で、小高祐介の小高町レビューで、エンディングを言ったんですよ。
うん。
広末涼子と香川照之が抱き合うんですけど、みたいなシーンを言いやがったんですよ。うん、大丈夫ですかって言ったら大丈夫って言ったんだよ。
うん。
大丈夫だって。
大丈夫ですよね。うん。何も問題ない。
俺はてっきりね、俺は本当の殺し屋だからごめんなっつって抱き合って、別れるシーンのことを最後言ってんのかと思ったんだ、うん、
がっちり。
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 単純にお付き合い、成立みたいなハグだった、
うんうん。そうですよ。事故ってまで。
あれはね、もう、小高町レビュー見てたのにもかか、聞いてたのにもかかわらず楽しめたね。そうなんだ。いや、殺し屋じゃないっていうところをね、隠したのは、いいネタバレだと思うよ。ずっと殺し屋って言い切って喋ってたしね。
うん。
うん。殺し屋のような、香川照之は、とか言ってないもんね。
うん。特に考えてなかったんですけどね。つって。まあ、いいや、殺し屋。